さあ、ということで始まりました知ったか映画語り場でございます。2011年1回目の配信でございます。地球滅亡まであと1年ですね。ブルースです。
ああ、今年もよろしくお願いします。ジャッキです。
はい
はい、
俺はもう滅びるまで言い続けるよ。
俺もそのうち
そのうちたまに思い出したかのように言うみたいなやつね。
はい、いやまあいいね。そういう今日はそういう雑い話で時間をさ、こう潰そうとか言うの。
ああ、そんな暇はないか。
そうそう、とりあえず今年の映画っていうのを。
はいはい、まあね、毎年やってはおるけども、あのまあ冗長になるんで、ぐだぐだなるんで、うん、今年からはちょっとテコ入れですよ。
えい、
ええ、ワンクールごと3ヶ月ごとに区切って4回やるってい
う。オッケー。
買い稼ぎとか言うな。
いや、話題がないときにやっぱね、そう、人にキャストだけ見て、あげつらうっていうの
は。ええ、楽しみやねって言って終わるから。
うん。うん。
まあ、言うても、まあ、1月も半分過ぎてますよ。
半分ね。
半分過ぎてるっていうことは、もう、あの、2週分公開されてしまってるということなんですけど、まあ、いきなり、1月最初に公開されたのが、アンストッパブルということでね。
はい。
ええ。まあ、これはぜひ見ないといけないね、という。
はい。ということで、まあ、ブルースさんどうでしたっていう。
え？これやってたらもう、これで終わるで。まあいいけど。
大丈夫、大丈夫、
大丈夫。
うん。うん、だから、アンストッパブルはどうでしたっていう。
手に汗握る、いい映画だと思いますよ。
よね。
うん。トニー・スコットのチャカチャカが、すごい生きるチャカチャカでしたよ。
うん。なんかその、なんていうの？完全な職人芸っていうのを見た気がするっていうさ、ジャンル映画っていうか、シンプルな、ただのっていうか、ストレートなアクション映画っていうか、パニック映画で。いやしかもそのさ、機関車がさ、あれ演出うまいのはさ、その、初めはただ走ってるだけで怖い電車にも見えないし、
はいはいはいはい。
その、要はさ、積んでるもので大惨事が起きるって言われても、わからんやん。
うんうんうん、
怖さがさ、いまいちわかんないっていう。
うん、
あの、昔、アトミックトレインやったっけ、
はいはいはい、
ロブローのテレビ映画があったけどさ、
うん、
あれとかもそうで、その、なんか、積んでるからやばいって言われても、
はい、
いまいちピンと来ないっていうさ、電車が走ってる分にはね。
うん、
なんだけど、
うん、
その、今回、うまいことやってるのはさ、その、結構すぐ人が死ぬねんね。
ああ、死ぬね。
うん。
ベテラン
っていうのが、そうそうそう、があって、その、そこで一気にその電車がさ、その、ゴジラに見えてくんよ。
モンスターにね。
うん。
走ってて、うなり声上げてるから。
そうそうそう。そうもう、あの、激突のトラックみたいな。
うん。
で、その、だからその、実際積んでるから3時になるっていう設定ではあるけど、見てる人にとっては、その、とにかくその電車が走り続けること自体が不吉やっていう。
うん、うん、うん。
そういう気分になってきて、
はい。
怖いっていう。あと、その、登場人物がやっぱすごい魅力的でさ、あの、はい、ファーストフード業界に、していった、あの、
おデブちゃんが。
デブ、うん、あいつ最高っていうね。なんかさ、あの、一緒になってさ、うん、よっしゃーとか言ってるけどさ、
はいはい、
逮捕やろっていう。
お前酒場おんのかよってやつ、ね。
そうそうそうそう。いや、お前逮捕やろっていう。
ええ。
ああいうのいいし、あの、ト、うん、ニー・スコットらしいさ、
はい、
勢いとその話のスピードが速すぎて、
うん、
なんとなくなんか納得して見てるけどあの全く必要なくパトカー飛ぶシーン
転がるね、
うん、あのサブウェイ123、
うん、
でも同じようにさ全く必要なくパトカー壊してたけどさ、
はいはいはい、
あのああいうなんかその狂ったテンションっていうのがやっぱいいよね。映像のりにも合ってるし
もう変に焦らせるからな。
うん。
絵だけで。
そうそうそうそう。
何回ヘリコプターが飛行、うん、あの、電車を追い越すシーンやったか。
そうそうそう。
カメラが。
うん。で、それ自体は確かに頭で考えれば意味ないねんけど、その映像として見せられてるとすごい説得力が出てくるっていう。
うん。
その辺がその多分素材とトニー・スコットのその癖みたいなものがうまく、
うん。
はみ合ってていいなっていう。
うん。時間も100分ないしね。
うん。で、なんか見てる感じ結構リアルタイムで進んでるようにも見えるやん。
はいはいはいはい。
その限られた空間で限られた時間の間に進む話だから。
うん。
で、それが冗長に見えないのも偉いし、やっぱり。
うん。
いいよね。
いいよね。
はい。ぜひ、というか本当にその、ワクワクするし、楽しいから間違いなく。
うん。映画館で見ましょうよっていうところ。
そうそうそうそう。で、何よりも、やっぱりその、巨大な鉄の塊と、さあ、
はい、
その、鋼鉄のレールがこう、きしるシーンとか、
うん、
音とか。
うん、音ね。
うん、あの、音好きでさ、
うん、
電車のきしる音。てか、金属の塊すごい好きでさ、
はい、
だんだん分かんなくなってきたっていう。で、なんかその、ね、ブレーキ音みたいなのがずっと常になってるっていうさ、
うん、
特に後半にかけて、あれもたまらん、はい、たまらんちんでした。
思い出したかのように言うたな。
言ったけど。
うん。
あれ、いいですよね。
ええ。まあ、こちらの映画はね、全国で公開されておりますので、はい、まだまだ見られるかと思いますよ。
はい。
はい。じゃあ、引き続き別の映画に。
同
じ週に公開された
え、スプライス。
うん。こっちはほとんどやってないのよ。
やってないね。キューブのヴィンチェンゾ・ナタリ監督。
うん。名前は全然覚えられへんけどな。
いやでもなんかそのほら、ヴィンチェンゾ・ナタリーとかさ、
うん、
ジュゼッペ・トルナトーレとかさ、
なんか雰囲気で言いたいやつ、ね。
名前だけで巨匠感があるっていう、若造やねんけどさ。
はいはい。
まあなんか、トルナトーレさんは、なんだっけ、ニューシネマ・パラダイスとって巨匠感出てるけど
さ。まあ巨匠ではあるけどね。
うん、でも、ヴィンチェンゾ・ナタリー監督は思いっきりジャンルやろうっていう。
はい。
で、まあなんていうの、夫婦が、
うん、
夫婦っていうか、まあ、違うな、カップルの科学者が、
うん、
人間のクローンじゃないの、人間の DNA 入った、やつをと、なんか、生き物作ってまうっていう話。
まあ、そうだね。
で、要は、バイオエシックスとかが、
うん、
そこまで追いついてないのに、その、生命倫理みたいなものの議論がさ、
うん、
科学、技術だけが先行してしまって、その人間性にひびが入るっていう映画で、
はいはいはい、
まあ、科学技術だけが進んだ人、なんていうの、社会の先行きの怖さみたいなものもちょっと描いてんねんけど、
ああはあはあ、
もっとその先行きが怖いなって思ったのが、その、うん、エイドリアン・ブロディでさ。
それ映画の別、映画の外の話やんな、多分ね。
いや、その最近のその、エイドリアン・ブロディの動向を見てるとさ、ジャーロっていう、ダリオ・アルジェントの、映画だったり、
うん、まあ、公開中止になったけどね。もっとお金よこせって言い出したから。
うん、うん。スプライスとかさ。
はい、今のスプライスね。
あと、S っていうさ、オリバー・ヒル・シュピーゲルが作ったドイツの精神、実験の映画、心理実験の映画の。
うん、リメイク。
うん。一切リメイクと言ってないけど。
そう、宣伝で全く言えへんな。
うん。とか、あとその、プレデターズとかさ。
はい。
とにかくさ、
うん。
ジャンル付いてんねん。
はい。だからこっちに寄ってきてるってことやろ。
そうそうそう。ちょっと、アカデミー主演男優賞取った男のさ、
うん。
出る映画ではないと思われる映画ばっかりで、この人大丈夫かな。降りてきてるぞっていう。
まあ、キングコングの前にもジャケットっていうのあるしね。
まあ、あったけどね。
うん。ビレッジとか。
うん。むしろその手前にさ、シンデッドラインとかさ。
ああ。
なんていうの？ぽかったっていう、ね。
むしろ最初からこっち寄りだったっていう。
うん。
たまたまピアノ弾いたらうまいこと言っただけかもしれんから。
うん。いやー、まあね。
うん。
とにかくエイドリアン・ブロディがやばい。てか実際エイドリアン・ブロディもそのジャンル映画とか言ってるけど結構スプライスの中でエイドリアン・ブロディすごいから。
へぇ
ー。ド変態やろ。まあ言ったらだいぶわかる気がするけど。
ああ、
ま
あ、あれか、スピーシーズのマドセンみたいなもんか。
マドセン的なね。マドセン的だけど、なんかその、見た目にもっとやばいっていう。
ああ。
なんか、ブロディ、ムラムラ来ちゃって、こう、さ、ハルベリーに抱きついてキスするみたいなさ。うん、その時点でさ、この野郎感あったけど、
うん、
この野郎どころか、なんか、近寄りたくないっていう。このムラムラ仕上がってやろうっていう。
まあ、そんなことになる映画と。
うん。で、
へえ、ま
あ、そのあたりですか。
そのあたりですな。で、まあ、まだこの後見てないけどもね。
うん、
その後出てくる14、15の週の映画ですよ。
はい。
ソーシャルネットワークとか。
来たね。
ありますね。
ソーシャルネットワークめちゃくちゃ楽しみなの。あとなんか映画の宣伝がさ、この、
うん、
天才裏切り者とかいろいろ。でもなんか青春映画っていう売り方もしてるやん。 なんかフィンちゃんの狙い的にはどっちかっていうと青春映画だよっていう。
になるんかね。
言ってるらしくて。
へー。
まあでもこれさ、異常に評価高いやん。その、市民権威だとか言われてたりさ。
ああ、まあゴールデングローブとかオスカーとか行っちゃうんじゃないの、うん、っていうことだね。
ちなみにゴールデングローブは今週末。
はい。
発表なんで。
はい。
あだ、今のところカットしておいて、こう放送してる頃には、いやでもソーシャルネットワークゴールデングローブノミネート全部撮ってたやん。
ああ。
すごかったな。次、次、はい、こう。
うん、うん。はい、次。何、ソーシャルネットワークを見てからがっつり喋ると。
はい、喋りましょう。
ああ、そうですか。他なんかあったっけ、この同じ週。
少女戦争っていう。
何それ。
え、なんか、女子高生かな。バンのバトロワみたいな。ざっくりしか知らない。
はい、じゃあそういう映画です。
はい。
はいはい。あれ、フジテレビの僕と妻の1778の物語やったっけ？
あれ、それ、
明日っていうか14かそこら辺から、はい、やけどまあいいや。
いやなんかそのさ、
うん、
タイトルがさ、さすがに1700ってっていう。
よう書いたなーっていう感じ。
キモって、いや、言ってた。いいと思う。
はい。
楽しそう。笑えると思う。で次、
はい、次の週がいいですよ、本当にもう。グリーンホーネットとデューゼットがあって。
じゃあ、グリーンホーネットってすごい評判悪いっていう。
ん？だって、絶対だ、宣伝で見せてるもんと見せてくれるもん違うやんか。
いや、でも宣伝からすでにその感じは、匂いはあるやん。
いや、それは出せへんわけにいけへんやろ。
ああ、てか出てしまうというか。
そう、セスローゲンがおる時点で画面に検知力がなくなるやろ。
ないね。プレミア感ゼロっていう。
やろ
う。はい。
ジャパンプレミアン来てるけど、プレミアなんかなって思いながらね。いや、見たくあるよ、そりゃね。
うん
うん。どうせブエヘヘ言うてんやろうかな、思うて。
まあね。
うん。
で、デューデート。
うん。
これもなんかそのハングオーバーが評価良すぎたせいかどうか知らんけど、うん、なんか、あんまり面白くないっていう評判を。
比べられてしまうさ、
うんうん、
仕方ない。
まあね、
うん。
ただそのメンツだけ見るとさ、
うん、
すごくいいやん。
いいね。
楽しみですっていう。
ザック・ガリフィアナキスか。
はい。
言えた。うん、言えたんか。
ただロバート・ダウニー・ジュニア。
そこは言えるやろ。
いいな、この調子でいこう。
うまいや。まあ、そんな映画がありますよと。
うん。
まあ、グリーンホネットは、前売り券に加藤マスクついてくるからね。
ああ、はいはい。
アイマスクやけどね。
うん。欲しいかっていう。
うん、別にいらないけど、まあ、でも欲しいよ。
うん。
普通の加藤マスクつけてくれたいのになぁ。
普通じゃない？
あ、加藤マスクって言ってるけど、アイマスクっていうか、
ね、
休ませるためのアイマスク。
ああ、はいはい。
冷やして目に乗せると気持ちいいよ。
それ、加藤マスクではないし。
加藤マスクではないよ。
そ
う。色も緑ですよ。
はい、はい。あと、これが一応、ブルース・リーのさ、
うん、
テレビドラマのリメイクだっていうことはさ、
うん、
なんか、チラチラ出してきてるけど、
うん、
もっと言おうぜっていう。
あと、ミシェル・ゴンドリーは全然前に出てこないなと思いながら。
ミシェル・ゴンドリーが息を潜めてる感じがね。
うん。
するけど
映像でどう見せてくれるのかっていうところですよ、
うん
うん、あとリンチェさん的に言うとイップマンがあるってところよ。
あの久しぶりにサモハンキンポーがさ、
うん、
サモハンキンポーとしてアクションしてるっていう。
へえ。ウーロン茶の宣伝以来や
ん。ウーロン茶の宣伝以来やね多分、
うん、
でなんていうのテーブルの上ですごい身軽にアクションしまくるっていう、
はあ、
シーンとか予告編見るとあって、
うん、
でその予告編だけ見ると久しぶりにこのなんていうのすごいカンフー、ひたすらカンフーっぽい映画、
はいはいはい、
が見れそうで楽しみだなっていう。
だなぁ。
あと音楽河合健二っていう、ね、
あら、
攻殻機動隊、
うん、推し組の人やね、
などでおなじみの、
うん、
まだそのなんていうのガチ、久しぶりのガチカンフー系の映画、
うん、
になってるんじゃないかっていう。
おお。
なんかでもこれ、ま、
二
つ作った二つ目なんかな、確か公開されるのが今度。
へえ。
で、これの入りが良かったら、一個目もやるっていう話らしくて。
逆じゃね？
いや、だから、よくわからんけど、そういうふうに、うん。 で、まあ、
うん。
みんな行けっていう。
行けへんやろ。
まあね、行くでしょ。
いや、カンフーつながりでさ、
うん、
同じ日からカンフーサイボーグっていうのが始まるのよ。
え？
あの、トランスフォーマー×カンフーみたいな映画。
あー。食い合わんやろ、めっちゃ。何やねん、それ。
いや、なんだ
ろう。食い合いませんよ、それ。
あ、そうですか。
うん。
香港頑張ってるな、と思いながら。
いや、っていうか、本当に香港応援したかったら、イップマンだけを押していくっていう方が多分。
ああ、正しいね。
いいんじゃないかっていう。
うん。真っ当ではありますけどね。
うん。
さて、引き続きまして。
はい。
ゴセイジャー違うな。
はいはい。
ゴセイジャーは東宝さん、東映さんのメインコンテンツ。さ、続きまして。
東映さんはさ、
うん、
もうそろそろ本格的にそっちだけに切っていった方がいいんじゃないかっていう感じ。
だって去年の売り上げの、
うん、
ベスト5とか見ると、
うん、
まあ、東映1位がワンピースのストロングワールドで、
うんうん、
その後仮面ライダーと、
はい、
戦隊ものと、
はい、
何だっけ、プリキュアやからね。
うん。
実写映画入ってこない。
実際そうだっていう。
あ、実写、まあ、仮面ライダーやけど、まあそこを省くと。
はいはい。で、次の。
次の29の週。
はい、
はい。あれっすよ。
ガンツ。
あ、やっぱりガンツか。うん。
ガンツ。
ガンツですよ。
ガンツ。
ね、前編ね、前編。
うん。あんまり、なんか、うかつなこと言いたくない気もしない。
なんで？もしかして、面白かったらどうしようって。
いや、てか、うん、楽しみでしょ。
軽く？
うん。
がっつりじゃないやろ。
いや、正直、あれですよ、
うん、
とりあえず、漫画物にマツケン出しとけばいいっていうのをどうにかしてくれっていうさ。その奥さんがさ、自殺っぽかったわけやしさ、ね、あんまりうかつにいじるなよ、こらっていう。次、レッド、あと。
まあ、レッドね。うん、レッドですよ。
ブルース・ウィリス、モーガン・フリーマン、ジョン・マルコビッチ。
プラス、ヘレン・ミレン。
うん。
もう、それ以外何があるのっていう。
うん。予告編見ればね、老人が悪乗りしてるっていうさ、うん。今の日本みたいなもんでさ、実際。
意味違うけどね。
ああ、年寄りがさ、年寄りのためだけに動いてるやんか。
はい。
ね
え。はい。政治の話？
ああ、違うか。だんだん、早くもグダグダ感が出てきてるって。
いや、まあまあまあ、まあ、でもまあ、レッド、うん、レッドはね、
うん、
楽しみなんですけどね。
うん。
なんですけどねっていうところですよ。
監督がフライトプランの人。
ああ、硬いな。
うん。なんか、ほぐせるかどうかっていうところじゃない。映画のノリ的にやで、見てて
思う。はいはいはい。まあなんか、教科書通りな感じの。
はい。
弾けてますよ、はいっていう感じの。
だとちょっとっていう、たださ、なんか悪ノリするとさ、ジョン・マルコビッチだけが立つやんか。それはまずいやん。っていう。
たまにモーガン・フリーマンに怒ってもらわなあかんってことね。
そうそうそうそう。
なるほど。
で、ウォールストリート。
あ、ウォールストリートも同じ
週。あ、だ、違う違う、次や、ごめん。
いや、同じ週、あれ、冷たい熱帯魚があったよ。
そのシオン監督の。
どのシオン、そのシオンって言わなかった。
はい。あれです
ね。はい。
こう、熱帯魚店の人が、
うん。
なんか、殺して、家でバラすっていう、そういう。
まあまあ、ざっくり言うとね。
うん。
まあまあ、前回があれや、愛のむき出しで、
4
時間オーバーやったけど、今回はまあ2時間半ぐらいかな。
うん、2時間半ぐらい。
うん。で、結構、やっぱすごいっていう噂をね。
うん、評判いいですよね。
まあ、寿司台風やけどね、一応。
あ、そうなんや。
うん。
あ、その枠で作ったんや。
いや、その枠で作ったんかどうかわからんけど、
はい。
その枠には収まってるらしい。
あ、そうなん。
確か。
でもベネチアに出品したりしてね。
うん。
やっぱ、ベネチア好きですねっていう。
海外評価好きですねって。
うん。 いや、でも、その、なんか、バラスシーンが結構、緻密で楽しいっていう話は。やっぱ、その、ほら、いずれは誰かの、誰かをバラすことになるわけよ、みんなさ。
ん？
はい。
ん？
いや、だから、まあ、その時のために一応見といた方がいいんじゃない？
ああ、いざっていう時のために
。うん。うん。
はい。もうい
い
よ。また鳴る？
サイレン。
サイレン。
いやいや。
はい。
2月。
はい。
入りました。
はい。あ、白夜行、まあもういいや。はい。入りました。
そこは、はい。で、ウォールストリートが。
あります。
ありますと。
はい。で、オリバーストン。ザタウンがあります。
そこ流していくんや。
え、あんまし。
ザタウン。はい、
うん。
ありますと。
はい。
で、携帯デカがありますと。
モーニング娘。出るから関係あれへん。関係あらへん。
モーニング娘。といえば、あの、昔さ、
うん、
あの、ピンチランナーっていうさ。
はい、ありましたね。
あのね。
うん。
駅伝。
うん。
みたいなね。
駅伝みたいなやつ。
まずいな。あと、その次の週ですよ。
え？うん。
明日のジョ
ー。ああ。
通称、足ジョーね。
略数かな、まあいいや、うん、
してないかな、
うん、
で、いやだ、そのさ、これ何度も言ってると思うけどさ、その、
うん、
ソリ監督、
うん、ピンク
が、そう、意外と悪くないんじゃないかっていう、あの人一さ、この話確か何度もしてんだ、あのCG 使わなかったっていうところで俺はすごい評価しててさ、
うんうんうん、
がちゃんとやろうとしてるって、まあその技術的に難しかったんやろうっていうのはあるけどさ、
一時
か
け
だ、そのただ、作劇自体は、期待していいんじゃないかなっていう。ダメ、
うんうん、
ダメですか？
知らないです。
ただ、なんか、あの、何でも香川照之使うなよ、こらっていうのはさ、ちょっと、ない。
いや、まあでも、香川さんはもともとボクシングめっちゃ好きでさ、
あ、はいはい、
あの、役者として、あ、そんな売れてない時、TBS のあの、格闘技の解説やってたりするしな。
ああ、そうなんや。
そうそうそうそう。あの、解説っていうか、まあ、今、ダイナマイトで言う、あの、
藤原紀香。
違う違う違う。ダイナマイトのあれ、ケミストリーのやつみたいな。
あ、はいはいはい。
やつみたいなって言うんだ
よね。もう何の何やってる。
だから、リングで呼び出し。
ああ、佐々木希の。
佐々木希とか佐藤隆太はあの番組のマスコットキャラやけど、
うん。
なんていうのやったっけあれ。赤コーナーうんたらかんたらっていうの。
赤コーナー
やってたからさ。
なんていうのやったっけあの女の人。巻き舌する。
レディーハート？
うん。
それは選手入場やん。
あ、そうか。
ええ。
まあいいや。
まあいいや。
はい。
まあだから、ボクシング好きっていうことですよ。
いや、明日のジョーさ、
うん、
その、スチールを見るとさ、
うん、
その、ジョー役の人は、まあよくわかんないけど、
うん、
その、伊勢谷くん。
はい。
あの、力士。がさ、
うん。
あの、これなら期待しても、俺悪くないでしょっていう。期待した俺は悪くないでしょっていう。
はいはいはいはい。
なるよね。
まあね。意外とっていうとこあるけどね。
うん。いや、でも、すごく良さそうじゃない。あ、この絵面でこの雰囲気で来るんやったら、
うん。
なんかその、悪くないっていう。
かなぁ。
乗らんのや、そこも。
うん。うん。
いや、てか、明日のジョーって結構その地雷でさ、昔、セイホかなんかが CM でさ、ギャグにしてさ、
うん。
苦情が来まくってその CM 打ち切られたっていう。
あ、そんだけファンは熱いってことか。
そうそうそうそう。だから、その、もしかしたら香川さんの首がさ、
うん。
胴体から離れるっていうリスクもあるわけなんだ。
ヤマピーじゃなくて。
うん、いや、だからその、それだけ結構、多分結構真剣にやってるやろうし、プロダクション側も、そういうのがあるのは知ってるやろ
う
から。
うん、
っていう風に、その、なんていうの、希望的観測を補強するような材料はいくらでもありますよっていう。
はい。
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 で、あと、あれ、洋菓子店コアンドルっていう。
うん、うん、ああ、別の映画行った。
ああ。
うん。
あと何パラノーマルアクティビティ2があるから、ぜひ、ブルースさん見て報告してください
。俺の仕事なんや。じゃあそっちコアンドルやで。洋菓子店コアンドルやで。
ヨガステ
ップ。それをやるんだったらな。
いや、まあ、予告編見たら全部話分かってさ。
うん、分かるよ。江口洋介がグレて、もう一回帰ってくるってだけなんですね。うん。うん、あの俺は過去に何たらがあるからダメなんだよ。お願いします、やってください。じゃあやるよ。
いや、その、少林少女の江口洋介が、うん、の景気版やん。
はいはいはいはい。師匠、師匠さんやからな。
そうそう、師匠さんで、ちょっとそこから離れてるけど、うん、ヒロインのなんかを見てて、戻ってくるっていう。
うん。
はい。
はい。
で、その次の週には、ヒアアフターがありますね。あの、
ヒアアフター。
うん。クリント・イーストウッドの。
ああ、マット・デーモンが、あの、霊媒師的なやつね。
そうそうそう。あの、マット・デーモンがこう、マット・デーモンっていう。
チームアメリカより、
はい。
はい。
で、あのさ、この宣伝見るとさ、
うん。
あの、死と生をめぐる感動的なストーリーを綴るヒューマンドラマって書いてあるけど、
わお。
これなんかその、当初、ホラーって言われてなかった。
言われてた。
あの、多分でもイーストウッドやからありがたい手で売りたくて、
うん。
で、日本だと、その、ホラーっていうともうすでにジャンル差別があって、ありがたくならないから、う
ん
う
ん、はいはいはい。
あの、死と生をめぐる、普通生と死をめぐるやねんけど、その死が先に立っとるやんけっていうさ。
そこは大事よね。
そこはその嘘つけきれなかったっていう、
うん。
ヒューマンドラマっていう。うん、でも人間からなんて言ったら何でもヒューマンドラマやからさ、基本的には、まあね。その、あれね、虫工程以外は全部ヒューマンドラマ。
あれもヒューマンやろ。
あれは
あの解説の人の人生が。
新藤冬樹さんのね。
新藤さんの全てが見れるやないか。
う
ん、
ただドラマではないぞ。
ドラマではないな。ヒューマンウォッチングやからな、あれ。
そうそうそう。虫が戦ってるのを観察して喜んでるおじさんを観察する映画だった。
さっき聞いたよ、さっき。
そうそう。さあ、次。
あ、でもまあ、スピリチュアル的なことなんかな、結局な。
何がヒアフター。
ヒアフターが。
ああ、スピリチュアルっていう言葉で片付ける。
片付けちゃうよ。
ああ、まあいいや。
うん。
はい。
お魚みたいな名前でしょってやつ。
ああ、出たね。
うん。
サーモンなんとかね。うん。なんとかサーモンか。スージーサーモン。
うん。みたいな感じに。
うん。ちょっと怒りが湧いてきたけど、そこはグッとこらえて。
グッとこらえて、次の、はい。男たちの番か。アバタートゥモロ
ー。なんていうの香港映画を韓国でリメイクってさ、
うん、
なんか、ほーっていう。
まあ、どうなんでしょうって、全くわからんけどね。
微妙に移動したぞみたいな感じにない、うん、その日本からするとやけど。
ああ。
日本からしてもっていうかね。
まあでも、そういうのは結構あるやんか。日本映画が韓国でリメイクとかさ。
まあ逆もあるしね。韓国の。韓国の映画を。
日本で
ドラマ化みたいな。
ああ、映画もあるし。
うん、まあまあ。
そういうことですよ、別に。別に深い意味はないんですよ。いいもんを別のところで作りましょうってだけの話で。
はい。
はい。で、次の2月第4週。
大丈夫かな？
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
ナルニア国物語第3章、アスラン王と魔法の島っていう。
う
ん、なんか予告編見てたらさ、なんかあの、間抜けそうな子供がさ、絵見てたら絵の中になんか。
うん。ナルニアっぽくない？
とか言う、ツッコミ入れながら絵見てたら水が出てくるっていう、うん、そういう映画ね。
うん。ああ、こいつ出てんねんなって改めて思った。あの、
うん、
あの、リトル・ランボーズの。
はいはいはい、ガキね。
ガキが。ああ、そういえばっていう、
ね。うん。これ一作目でさ、うん、あの、まずなんか、間抜けそうな子供がタンス開いたらなんか世界が広がってましたみたいな。
はいはいはい。
大丈夫かよっていう感じだったけど、ついに絵かっていう。
うん。
それ以上見てないので、ちょっと突っ込めないです。
はい。一個も見てないので何も言えませんっていう。あとなんだ。あ、マクロスがありますよ。
来たね。
ええ。マクロス見てるっけ？
私は、あの、この後見ます。
ほんまに？
見る見る見る。いや、これ見て、この映画一応行くよ。
ああ。
いや、でもこの映画館に行ったら絶対すごい宣伝かかってるや
つだ。バルトナイン？
はい。
うん。
で、確かに、CG の戦闘シーンは、
はい。
結構頑張ってるっぽいな。
結構で済まされた。
いや、なんかその、絵とかノリとか、何やったっけ、うん、キャラクターの名前わからんけど、ノリはさ、
うん、
シェンムー。
シェリル？
シェリルムーン、ノームか。
シェンムーってお前。
シェンムーってゲームか。
いつぞのセガのゲームやないか。
いや、でもやっぱさ、 特に歌メインに来るときついっていうのがあってさ。
まあ。
菅野陽子さんとはいえ、ね。
まあ、マクロスが歌メインですから、
うん、まあ、そうやねんけど。てか、この映画の予告編見たら一番最初に菅野陽子の名前が出てきててさ。ギョッとしたっていう。
いやだって菅野陽子がアニメに出るきっかけがマクロスやからね。
あ、そうなんか。
マクロスプラス。
あ、プラスね。あ、うん、それはオリジナルの時はいない。
そっからアニメに、そのおかげであれよ、広角があるのよ。
ああ、まあそうだね。
うん、ざっくり言うとね。
テレビの方ね。
うん。うん、だって映画の方は、推し組やもん。
うん。河合健さん。あの、牛丼食いまくってた人。
牛丼食いまくった人ね。うん。そういうこと。間違えてもハンバーガーじゃないよっていうところね。
うん。
何の話やもん。
いや、あのさ、その、マクロスさ、
ええ。
あの、なんていうんですか。CG 以外にさ、俺はどこを見ればいいかっていう、うん、その戦闘シーン以外に。
見るべきポイント？
うん。
そりゃ三角関係がどうなるかってとこよ。
あ、そこに入っていかないと。ただそいつら歌うわけでしょ、その二人の。
二人歌うな。
はい。あ、ただあれか、どっちがいいっていう視点で、
ああ、まあ、ね、
入っていけば、いける。
多少いけると思うよ。
抜けるっていう。
何が？
いや、なんでもないけど。
はい。
そういうノリでね。はい。
はい。
ひどいな、なんか。大丈夫かな、こんなんやってて。
大丈夫なんちゃう？
誰かあの、英国王のスピーチね。
ああ、いいらしいもんな、これもな。
なんかそうそう、きつ音の人が、うん、
たまに
ファック。ティミーって言うん。
たまにファックって言ってしまうとかね。
ファックか、そうそうそう。ファックって言ってしまうってことないけどな。あの、処刑人 VS サウスパークっていう。で、あの、皇族を笑い、皇族じゃなかった。あの、イギリス王室を笑い飛ばそうっていう映画でしょ。
ひどい映画や。
結構楽しそうではあるけどさ、その。てか、あの、イギリスのこういう感じの映画でコリン・ファースが出てるっていうだけで、なんかさ、全部同じに見えてくるっていう、そういう病気があってさ。
コリン・ファースのせいや。
うん。で、あの、英国アカデミー賞なんとか受賞みたいな、はいはいはい、そういう、
ね。結局いい話なんでしょって。
うん。ありがたいっすっていう。いや、全然悪く言ってないよ。すごいいいなと思って、うん、そういう、ピ
ーなんかその、その言い方が歪んでる。
今のカット。
はい。
いやだって、
はい、
実際きつ音ではない人がきつ音を演じてるわけやからさ、やっぱそこに、その、なんていうの、
うん、
映画本来の背徳感みたいなのがあるやん。
あー、
まあ、ね。その不幸を演じて、それを見て泣いたりすることで楽しむっていうさ、
本
質的な背徳の感、罪の意識みたいなのが、たまらんですが。そういうのが、その、あらわになるのは、やっぱその、障害者ものって特にさ。
ああ、まあまあね。
あの、で、それを、その馬鹿にしてたのが、あの、例えば、何やったっけ、あの、ベン・スティラーがコメディやってたやつ。
ああ、トロピックサンダー。
トロピックサンダーの初めにさ、やってたやつ。シンプルなんとかって言ってさ。
ああ、シンプルジャック。
ただのそう、塩くれさんでした。
まあまあまあまあまあ、make me happy みたいなやつ。
そうそうそう。
お前は馬鹿になりすぎたんだ。
でその辺がやっぱね、
はい、
あの楽しみだなという。
いやそれメインじゃないけどね。
あ、そうか。であとあれっていうか、そんなことじゃなくて、その週にあるのがさ、
はい、
アンチクライスト。
ああれも同じ週か。
うん、あのあれダンサーインザダークの巨匠
巨匠の
ラース・フォン・トリアー監督、
はい、
作
デフォーですよ、デフォー。
いや、これがさ、その、要は、なんていうかな。なんか白いリボンを見に行ったら、
うん、はいはいはい。
年末に、
うん、
やってて、
あれ横ヒューマントラストか。
ヒューマントラストじゃなくて、あそこ、新宿武蔵野館。
ああ、武蔵野館か。
行ったら予告編やってて、その、うん、白いリボンの予告編、前の予告編にこれがついてるってさ、かなりなんか来とんな、みたいな。
イニドシークルね。
うん。で、白いリボン良かったんけど、
ええ。
いや、白いリボンってその話としてはさ、その石原慎太郎が都知事ずっとやり続けて、
うん。
帰省しまくったら子供が来るぞっていう、そういう話やねんけど。
まあ、うん、そういう話ね。
そうそう、そういう話、うん。で、その時に石原慎太郎がさ、なんかその、オナニーなんかしてたら顔中になんかブツブツができて記憶が飛ぶようになるぞって脅してくるっていう。
はい。
それ見た瞬間にさ、もう二度と、 まあいいや。で、そのさ、で、あれですよ。アンチクライスト。
はい。まあ、諦めたね。白いリボンの話。まあいいや。まあいいや、まあいいや。
いや、白いリボン面白かったんですけど、
はい。
その、やっぱ予告編で見たアンチクライストがすでに買ってて。
はい。
でさ、その、なんか、結構、すごいシーンがあるっていう、
うん。
で、それが日本だとどうしても、さ、モザイクかかるんじゃないかって言われてた。で、結局それが R 指定になるとか、なんとかになるとかでさ。
なんとかかんとかで。
なんかその、モザイクが回避されたっぽいね。知らんけど。
ああ、結局 R18 にした分、それでいけんねや、
う
ん。
そうそうそう。らしくて。で、すごい楽しみですっていう。要は、夫婦がさ、
うん、
こう、洗濯機のとこでさ、洗濯機やったっけ、なんか台所かなんかでこう突っ込んばくんやってたらさ、
う
ん、
そういうことね。
その間に子供がぴょんっていうね。で、奥さんショック受けるっていう。
うん、
で、その予告編とかのイメージで見るとさ、なんか森のすごいシーンがあるやん。
あるね。
あのシーンだけでいいから早く見たい。
あのシーンだけでいいんや。
うん。いやでもその、とりあえず楽しみでたまらんっていう。
あ、
まあ、とにかく見てみたいっていうさ。
うん。デフォーの綺麗なお尻を見たい。
見たいね。大好きやね。はい。
はい。
いやでもその別にさ、その、そういうスキャンダラスな面だけじゃなくて、
うん、
普通に期待できるから、
うんうん、
いいなっていう。
うん。
はい。
はい。
で、
さあ、さて3月、3月ですよ。
はい。
わさおツーリスト、忍たま乱太郎。
わさお？あ、あのあれか、あのなんか顔が潰れた犬の。
潰れたっていうか、まあ、ブッサイクなだけやけど、潰れたって。
あ、ブッサイクなだけ。
うん。
ワンピース。アレクサンドリアっていう、ほら。
アレクサンドリア？
なんかヒパティアっていうさ。
うん、うん、うん。
当時の、昔のローマ時代の、
あ、レイチェル・ワイズのやつか。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
エジプトのアレクサンドリアって図書館があったところ。
うん。
天文学者、数学者か。天文学者っていう。
ほう。
偉い数学者やってんけど、まあ反感買って、
うん。
殺されて、
うん。
死ぬ人の話。
うん。まあそんなけ。
はい。なんかその、ただい、予告編っていうか、その、スチールとか見る感じから、
はい。
ややめんどくさい。めんどくさそうっていう。
はいはいはい。
ただ監督がさ、何やったっけ？
アザーズの人。
アザーズの人。アザーズの人っていうか、あれ、バニラスカイの元のオープンユアイズの人。
そうそう。
ペネロペクルスが。
あ、ほんまや。
世界に股を開いた時の映画ね。
ああ、うん。
世界に股をかけて活躍するきっかけになった映画ね。
うん。
はい。
うん。あと何あったっけ？ラプンツェルある、ラプンツェル。
塔の上のラプンツェル。
ディズニー。
うん。クリム童話っていう。でも、その、ある意味さ、
うん。
千倍特許的なところをまた繰り出してきた。
まあ、大得意なところですよ。
うん。ただ、その、どれだけさ、その頃 の当時のノウハウが残ってん、90年代初めのノウハウが残ってんのかなっていう。
うんうんうん、
そのアニメ作りの上でさ。
うん。
なんかそういう、その、なんていうの、
うん。
もしかしたら体力が落ちてるかもしれないや
ん。まあでも、あれじゃん。ピクサーテコ入れがあったから。
ああ。
別の意味で上手くなってるのかもしれない。
ああ、まあね。
で、実際あれや、前の、プリンセスの魔法のキスかカエルのやつ。
はいはいはい。
は意外と話としては良かったらしいからね。
うんうん。まあ。
見てないかなんとも言えんけど。
まあ、好きな人は見てください。
対抗馬ランナーウェイズですよ。
違うでしょ。
え？
その週3月12日。違うでしょ。ランナーウェイズと。
何が？
そんなさ、クリスティン・スチュワートとかさ、
うん、ダコタ・ファニングの。
そう、ダコタ・ファニングか。アイラブロックンロールの人の。
そうそう。レズっぽいやつじゃなくて。
うん、じゃなくて。
うん、
違うでしょ。
何？忍たま乱太郎？
うん。まずアニメ版見とこうよっていうことや。
実写に向けての。
向けて、そうそう。ホップステップや。
ああ。ジャンプすごい飛ばなあかん気がする。
いやでもアニメ対決はやっぱりさ。
うん。
ね、楽しみじゃないですか。
全くもって。
そう。
はい。
はい。 いやでもほら、劇場版やからさ、そのテレビではできないようなこともやってる可能性があるやん。例えばサウスパークだったらファックって言ってるとかさ。
ああ。NHK ですけど。
はい。
はい。
3月18日の金曜日、トゥルーグリッド。これトゥルーグリッドめちゃくちゃ面白そうじゃない？
あ、公演兄弟か。
うん。あの、勇気ある追跡者のリメイク。
ああ。
てかでもなんかその
またジェフブリッジじゃねえな。
ジェフブリッジですよね。
そういえば、ほんまに。秋な、ジョシュブローリンと。
ジョシュブローリンと。
似たような顔二人それよって、ほんまに。
うん。てか、マットデーモンってすごいな。
うん。まあ、前から出てるから、みたいなのあるんかな。
いや、でもその、そうじゃなくて、そのほら、ミノモンタもよく二人いるんじゃないかって言われてるけどさ。
はい。
そのマットデーモンに関してもやっぱ何人かいるんじゃないかっていう、結構言われてるからさ。
うんうんうんうん。
ありうべしかなっていうのはね。
だからたまにマットデイモンしか言われないんだよ。
ああ、そうそう。あれは、あの、あえてそうやって、
うん、
そのステレオタイプに振る舞うことでごまかすって、そういう機能があるから。
なるほどね。
はい。
賢い人は違うね。
違うね。何の話じゃん。
で、3月、あと何あったっけな。漫才ギャング、ワンピース。唐山大地震。
あ、で、唐山大地震。
は、見ましたよ、俺。
あ、そうか、見たって言ってたね。
試写会で。
で、たださ、その、ほら、そのパッケージを外から見ると、日本ですごい売れておかしくない映画やと思うのはさ。
なんで？
要は中国人が40万人死ぬ映画なわけ。
あ、うん、わかった。
政治的にさ、
わかった、わかった、うん。でも全然そんなんじゃなくて、
はい、
ナショナリズム映画でした。
あ、中国の？
ええ。
あ、そうなんや。
あの、その最初に地震が起こって、
うん、
そこであの、生き別れになった兄弟が、出会って、
はいはい、
家族とまた出会って、
あの、
何やろ、人生をかけて家族との愛を描く、みたいな。
それはいいかな。
うん、見なくていいよ。そんなんより、あの、あ、でも結局あれか、攻殻機動隊の 3D もあれか、っていう感じだけどな。ソリッド、
そう、新しいやつかと思ったら、その、要は、もうやってるあの、あれやね。
VA のやつよ。
腐食、皮膚老人。
そう。
やっか。
徳作君主演のやつ。
作ろうよって。
な、神山監督でいいからって。
うん。でいいからっていうか、まあ、でいいよっていう。
がいいからって。
何の何やねん。
いや、推しじゃなくてってことよ。
まあまあまあ。
神山監督サイズので見たいよって映画を。
う
ん。うん。新作を。
いや、そうなんだよね。そうなんですよ。
うん、そうなんだよね、
うん。で、そこまでか。
そこまでなんですよ。とりあえず3月までってなると。まあ、おまけで1個だけ言おうや。世界新、
やっぱり。
ロサンゼルス決戦っていう。1日だけオーバーしてね。
うん。いやでもあの、ね、現代がさ、
うん、
そのバトルロサンゼルス。
ロシアンジェルシュ。
で、バトルオブロサンゼルスっていう言葉の並びって何かっていうと、その、
うん、
それだけで分かる人には分かるようになってて、
うん、
その、
言うたれ。
44年に、
うん、
ロサンゼルスでみんな寝静まってる夜ですよ。
うん、
突然こうサイレンが鳴り始めて、
お
で、その軍のサーチライトとかが飛んついて、
うん、
で、近くの空軍基地から飛行機がこう、緊急発進したと。
うん、
敵機が侵入してきてるって言って、
はい、
で、すごい空中戦になったっていうか、その飛行機が飛び回って、とにかくパニックって、
うん、
何かが飛んできてたから、で、はい、日本軍が来たと思われてたらしい。その、こっそり空母を送ってきて、飛行機で攻撃してきたんじゃないかっていう、信じはなったからね、うん。で、そしたら何もなかったっていう。何もなかったってされてんねんけど、その時に、その要は UFO が実はロサンゼルスに現れて、それを発見してたんじゃないかっていう話。
はいはいはい。
で、それをバトルオブロサンゼルスって言ってて、その。
あ、その騒動を。
うん。で、要は、これさ、タイトルが出てきた時点で、
うん、
その、ある種の人たちはもう半立ちになってたよ。中腰になってたわけです
よ。はいはいはい、はい。
座席からこう。
座席からの方ね。はい。
そうそうそう。だからもう、なんていうの。で、予告編見たら、予告編もすごいいいやん。っていうか、クローバーフィールドっぽいけど。
はいはいはい。クローバーフィールド第9地区出したみたいなやつ、ね。
うんうん。でもその、楽しみな映画ではあるっていう。
うん。
あの、アーロン・エッカートとかね。
ロド姉さんとか。
ロド姉さん。間違いなく海兵隊っていう。
またバスケスか、お前っていう。
いやでもね、ほら。
うん。
監督がテキサスチェーンソービギニングの人。
はい。
というところがね、そのどうなんだっていう。なんかその、要はテキサスチェーンソービギニングはさ、
ええ、
完全に作らされてる映画ではあるやん。まあ、さっき通われてやけど、だそっから結構離れてどうなりますかねっていう。
実験室 KR13 もそうやん。
でもあれは金がない映画やんか。その全く違うさ、金おそらく出てる映画で、
はいはいはい、
どうなるかっていう。
もらったらハッスルしてしまったのかどうかっていうことね。
うん。長野人っぽいね、この人は。
はい。はい。まあ、そんなとこですよ。これから3ヶ月間で見るべき映画。
うん、
いや、まあ、見なくていい映画もたくさん言った気がするけど。
いや、もう、なんていうの、見るべき映画ばっかり。
おぉ。
だと思う。
だと思う。
うん。でさ。
はい。そんな見るべき映画がたくさんあるけども。
けども、その、さっき男たちのバンカーの話してた時にさ、その、うん、要は、アジアで微妙に場所変えて作り直すみたいな。
ああ、よくあるね。うん。
たやないですか。
あったね。あったあった。
で、その、要は、韓国の映画を、日本でテレビドラマ化みたいなさ。
何あったっけな。
といえば、その、猟奇的な彼女っていうさ。
ああ、草薙剛でやってたね。
うん。
うん。
それの元も韓国映画ですよ。
ああ、そうや、それもね。
で、その監督が、カク・ジェヨンっていう監督で。
はいはい、カク・ジェヨンさん、おったおった。うん、
で、
うん、
5月公開の映画で、
うん、
あの、僕の彼女はサイボーグっていう映画があって、2008年の。
ああ、うん。
で、まあ、とりあえず今回その話をしようっていうことになってんね。
なったんや。うん、まあ、そういうことにしとこうや。
おうで、
はい、
僕の彼女はサイボーグですよ。
はい。
で、なんかどうもブルースは見てないという話らしいんですけど。
前からなんかたびたび言われてるけど、見よう。うん、見てない。
いや、あのね、その、なんでっていう。
いや、その前にあれか。俺が去年あの、プレスを上げたせいか。また見たんは。
あれがね、多分良くなかったっ
ていう。俺のせいか。
うん。
やっぱりか。
いやでさ、っていうか、カクジェヨンっていう監督が面白いっていうのがまずあってさ。
カクジェヨン。
うん。あの、猟奇的な彼女ってさ、
うん。
なんか、すごい流行ったやん。
流行ったね。
けど、あれ、実際見るとさ、いきなりゲロから始まる映画やね。あれ、ゲロ映画として結構人気やねん。
はい。
その、なんか、女の子が、その、ヒロインの、
うん。
酔っ払って電車の中で、おじさんの頭の上にゲロ吐きかけるっていうシーンから始まる映画で、
うんうん、
見てない。見てない。
え、うん。
見てない。
カクジェヨンは一個も見てないです。
見てない。
はい。
で、その、要は、吐きかけたゲロを、
うん、
あ結構その長回しのとこからゲロ吐くから、
うん、
結構口の中に溜めててんけど、あの人は多分。
はい。
で、すごい量吐くねん。
うんうんうん。
で、そしたら、その、ちゃんとさ、その、具が残っててさ、そうめんだったり、
はい、
そうめんっぽいものだったり、その、なんだったりっていうのが、
はい、
それがおっさんの頭にべちゃってかかるシーンがあって、
うん、
結構気持ち悪いんだよ
な。はいはい、生々しいと。
結構だ、その、この監督やっぱその、ゲローに対してはさ、
うん、
舐められたくないっていう思いがあるんじゃないか。
ああ、なみなみならぬ、
うん。
ゲロへの愛着心が。
愛着心っていうか、その、とにかくゲロ表現では負けたくないっていう。
ああ。
で、僕の彼女はサイボーグでも結構初めの方で、その、うん、ガソリンを一気飲みしたおっさんが、
うん、
それをなんか吐き出すシーンがあって、それが結構すごい量吐くねん。
いや、飲んだことがまずおかしいけどな。
アクシデントで飲むねんけど、
はいはいはい、
それとかはね、その、要は、俳優に頑張らせてるなっていう。
うん、
で、その、猟奇的な彼女って変な映画でさ、
うん、
なんかその、まあ、男女が出会って、
うん、
微妙に仲良くなるけど、
うん、
とある理由で離れ離れになって、
うん、
で、辛い、寂しい、会いたいみたいな感情を高めていって、
はいよ。
会うっていう、
うん。
展開なんですよ。
まあまあ、そうよね。
だいぶその時間の長いスパンの話でね。で、
うん、
その離れ離れになる展開とかが、なんかよくわからない。その、なんかリアリティがないっていうかよくわからなくて、
うん、
なんでそうなんねんみたいな、その無理から展開で持っていくっていうのがこの監督のやり口で。
うん、
で、僕の彼女はサイボーグっていうのもそういう話じゃないな。
はいはいはいはい。
その、綾瀬はるか扮するサイボーグと、
うん、
小出圭介扮するその僕、
大学生の、
うん、ボンクラ野郎が出会って、
うん、
離れ離れになって、
うん、
で寂しいなって思いが募って募って募った瞬間に、うん、すごい、まあ、クライマックス的な展開の中でまた出会うっていう、
はいはいはい、
それがめちゃくちゃでさ、なんかその恋愛とかその感情のもつれからそうなるっていう話ではあるねんけど、
うん、
意味がわからないっていう。
うん、
で、猟奇的な彼女には特に見てて何のそのヒロインなんかにも思い入れがなかったから何ともなかったんけど、
はいはいはい、
僕の彼女はサイボーグの場合はその
綾瀬はるかですもんね。
いや、そのそれはね、
ええ、
そうなん
で。そうなんでしょ。
いやあのさ、そのだから見てて、普通さ、映画でさ、小出圭介に感情移入してるから寂しいなってなるやん。うん、
そういう点。まあね、普通の映画は。
でもこの映画に関しては、その見てる全員が小出圭介とか無視して寂しいなってなる。
ほう。
いや、これは別に冗談で言ってるんじゃな
く
て、
はいはい、
実際に、その、私がそう感じたからそうなんだっていう。
うん。
うん。
う
ん。あ、でさ、その、なんや、この映画、さ、いや、その人間ではない、強い女、女性が、強いけど、その、精神的には強いかどうかわからない、女性が、
うん、
その、ただの平凡な僕を、守るっていう話。
それね、守ってくれるよね。
ものすごいストレートに守るっていう話で、
うん、
それって、そもそも、その、要は、何が元になってるかっていうと、髪型でわかるねんけど、綾瀬はるか。
綾瀬はるかの髪型。はいはいはい。
その髪型って元をたどっていくと、
うん、
長戸由紀になるわけですよ。
ショートカッツ。
うん。はい、で、その、人間ではない、もっと強い能力を持った、
はい、
見た目はその普通の女の子が、
うん、
その平凡な僕を守るっていうのって、
あ、ボンクラをね。
そう、長戸由紀なわけですよ。で、長戸由紀の元ネタは何かっていうと、
はい、
多分エヴァンゲリオンまで遡っていって、
ああ、キャラクター造形がね。
そう。なるじゃないですか。
あの髪型は、あなたは死なない、私が守るものですからね。
そう。
はい。
あの髪型はそういうキャラですよっていうのを説明してるねんけど、
はいはいはい。
この絵がもろに、その、綾波レイのフィギュア出てくんねんや。で、その、こら、お前ネタバラしとるやんけ、こらっていう、そういう。
まあまあまあまあ。
で、しかもその、綾瀬はるかが、うん、その、さりげなく、小出圭介の家に行ったら、アスカの髪、人形もあって、フィギュアも。
ほう。
で、それを手でなんか、パッて取って、
うん、
どけるっていうシーンがあって、えっていうさ。
はい。
で、ね、いいじゃないですか。最高ですよ。いや、あのさ、なんか、はい、とにかく服が、ピチピチなんだよっていう。
まあ、あの、機械的な感じのピタッとしたやつをね、うん、着てますわな。
だったり、その、ワンピースとかも結構、その、なんていうの、肩とかもろに出てる感じ
の。ノースリーブな感じの。
そうそうそう。いや、なんかね、その、もうすべ、この映画の狙いっていうのがすごい明確だっていう。
へ、
その、とにかく、もだえやがれっていうこと。
はいはいはい。
で、実際2時間あって、
うん、
2時間、結構、もう体中筋肉痛やね、見終わる頃には。
あ、もう、体中ギンギンになってたから。
もだえすぎて。
ええ。
はい。いや、しかもさ、その、この映画ってさ、韓国の映画が日本のあれで作ってる映画ではあるから、
韓国の監督を呼んできてってことね。
呼んできてっていう。
うん。
でさ、その、要は、まあ、たわいない、娯楽映画ではあるけど、
うん、
やっぱ、まあ、この監督のせいもあるけど、とにかく、極端に触れてて、いろんなところが、多分日本の普通に作ったらこの映画をこういう設定でこういうもんだっていうことで、
うん、
多分ここまで触れないだろうけど、ここまで触れてるから面白くなってる。面白みが出て
る。振り切れてるってことね。
うん、うん。じゃあそのゲローにしてもそうやし、 その途中でうんこ食べる小話とか出てきて、
はい。
その突然ね。
うん。
で、あとその、なんていうのかな、あと、基本的にギャグが映画的なギャグになってて、ちゃんとね。
うん、うん、うん。
だからその文脈、この映画を見てる文脈だから笑えるっていうギャグが結構あって、その、すごい現象的ではあるけど、それって多分もう最近日本の映画であんま見られないギャグやからさ。
あー、まあそうね。
うん。だその、こういう人をさ、雇ってきて作った方がいいんじゃないかっていう。
うん。
面白くなるから。
うん。
でも下手したら、韓国の映画監督の方が日本の監督よりはギャラ高い可能性があるやん。
まあそれはあるよね。まあ向こうの音で売れてた人やしね。
うん。
いやまあそんなんは多分監督のギャラぐらいではどうにかなるってことじゃないと思うよ。
あ、そう。
多分ね。
いや結構極端っていうか、あとその暴力シーン、暴力っていうかなんかそのギャグとして血が出るシーンがあるんだけど。
うん。
それがすごい痛々しかったですね。いきなり結構冒頭の方であるんだけど。
おお。
とかね。あとその犯罪を犯すとかね。キャラが普通に主人公の男女が普通に物パクったり食い逃げしたりするっていう。で追いかけられながら笑ってるっていうさ。多分日本だけで作ってたらそのシーンで入らへんねんや。
倫理的にうぬみたいな話。
そうそうそう。そういう小うるさいのがなくていいっていう、伸び伸びしてていいっていう。
映画やからだいたい。オッケーなはずやねんけどなっていうのが。なんやろな、あれな。
本当はね、でもなんかとにかく多分日本、特に日本でっていう感じしない？その、異常に。
いろんなとこに気使って、結局、うん、当たり障りのないものになるってやつね。
うん。そうそうそうそう。
なんででしょう？
いや、だ監督一人この、そのさ、韓国の人連れてきただけでこうなるのかって思うと、なんかがっかりするよね。これくらい触れてんのは別に全然いいじゃないですかっていうさ。
うんうん。
あと東京大地震ってすごい東京が強調されるんですけど、
うん。
まあ、その出てくるのはさ、
うん。
神戸の元町の中華街だったり、
ああ、ロケ地が。
うん、大丸だったり、あと関学だったり。
地元民にはね、
そう。
気になってしまいますわな。
思いっきり関西やんけっていう。
そこは目つぶったれよ。
いや、まあでも多分、それも多分もしかしたらこの監督わざとで、
うん、
その要は、鈴宮春日のアニメっていうか、あれがさ、
まあそれもそっちやもんな。
僕は関西なんか表現なわけやんか。
はいはいはい。
多分狙ってやってるんじゃないかっていう気もしないではないっていうね。うん、監督、オタクっていうことになってるけど。
うん。
まあ、そういうことなんじゃないかなと。あとさ、その、要は、その、鈴宮春日的なことで言えば、その、七夕ラブソディ的なさ、
はいはいはいはい。
あの、タイムパラドックスを使って、
うん、
その、はじめなんか意味がわかんなかったシーンが、
うん、
実はこういう意味がありましたっていう、
はいはいはいはい。
展開があって、それが異常になんか、なんでか知らんけど、異常に説明が下手くそでよくわかんないんだけど、多分一回見ただけではいまいち。それを何度も見てると、
うん、
その、あ、確かに、そうかっていう。その、要は、一度目見てると、シーンを、全く同じシーンをも、最後にもう一回繰り返すねんや。
はいはいはい。
で、ただその、意味合いがちゃんと分かってみると、その、二回目に見た時にグッとくるっていうのは、確かにあって。
まあね、それは、すっきりするだけじゃなくてね。
うん、そうそう、すっきりする以上にこう、なんかその、一回目見た時はただのひょうきんなシーンだったのに、
うん。
実はっていうのがあるとさ、ただその、もっと上手くやれや、こらっていう。でも、そこが分かるまで何回か見るっていうのは多分誰にでもあるから、
うん、
この映画。だから、見ましょうっていう。いや、実際すごい面白いよ。
あ、そう。騙されたと思って見た方がいい。
ね、見た方がいいね。
ああ。おいおい見る。
うん。いや、おいおいとか、あのね、なんていうの。なんでやねん的な極端な触れ方をとにかくし続けてるから、演出がずっと。
はいはいはい。
で、その極端なノリに翻弄される僕の彼女がたまらないっていう。
うん。
はあ、たださ、その、許せないのが、
はい。
その、とにかく、やめてくれって思うのが、そのタイムスリップしてくるときに、ターミネーターのパロディをやるわけですよ。
ああ。
こう、かがんだ状態で。
丸まってね。
バシバシって、そう、電気がバシバシって飛んで。そこはさ、
はい。
やろうぜっていう。
脱げよと。
服と靴をくれっていう。
残念ながらデザイン的にそれが必要ではないビジュアルになっておりますので。
まあね、まあね。いや、正直、もうさ、その、それはさ、出てきただけでももう、こっちはもう、もうこっちはもうさ。
まあまあね。
どうなってしまうんだ、俺はっていう感じあるけど、
はい、
やっぱ、何度か見てたら一回ぐらいそういうバージョンで見たいなっていう。あるよ。
DVD の隠しメニューであるわ。
いや、あのね、面白いよ。面白いっていうか、その、なんでそうなんねんっていうツッコミを入れながら、
うん、
中で、
うん。
でも同時に、その、サイボーグ。
はい。
てか、その、なんでこうなんねんの連続の荒波に、
うん。
翻弄されるサイボーグを見てると、
うん。
もう、たまらん映画だと思います。
たまらんちんですか？
いや、ほんとたまらんちんですよ。
うん。なんでためらうねん、そこ。
いやー。
じゃあ次のオーディオコメンタリーはこれでやるか。
ああ。ずっと悲鳴っていう。
で、だんだん救急車の音が近づいてくる。
近づいてきたりして、そう。なんかもうゲソッとした感じで終わるっていう。いや、でももう最後号泣やから。
ああ、マジでか。
うん。号泣かな。号泣やから。
言った後自信なくなった。
いや、特に最後の、その、クライマックス後の、なんかずっと続く、なんかエモい展開。あまりにも唐突で、その、このシーンいるのかっていうさ。それがすごい。
なるほど。わからんような、まあわからんけど、まあいいや。
うん。とにかくね、綾瀬はるかがね、超絶的に可愛かったっていう。
よかったね。
うん。
まあ今年も綾瀬はるかはまたまた映画でたくさん見れますからね。
プリンセス
の時から始まり。
うん。
あれでしょ？アッコちゃんでしょ？
アッコちゃんね。
ええ。高校生やけど。
いや、三池崇史が監督をするという噂になっている。
うん。
いや
ー。え、アコちゃん、ミーケなの？
っていう話があるらしい。
わお。
いや、でもさ、
うん。
きつい、正直、苦しい年になりそうだなっていうのは。
どっちの意味で？
いや、だからその、なんていうの？こう、ロジックを練らないとダメや。
ああ、綾瀬はるかを持ち上げるためのロジックを？
そうそうそうそう。映画としてよく褒めるとこがあったっていう体にしないとさ。まあ、言うけど、インしてみる。結構きつかったから。
いや、分かってるよ、そんなもん。
あ、そう。え、でも一応褒めたやん、
前。褒めたよ。
結構、特にプリンセス豊臣は無理なんじゃないかっていう。
まあ、頑張ってください。まあそんなこんなですよ。
うん。いや、とりあえずそのバルトナイン、まあ、もちろんミニシアターっていうのはね、
うん。
頑張ってほしいですけど、バルトナインとか、そういう。
シミコングは多様性を見せてくれという話で。
そうそうそう。そういう戦い方の方が多分長生きするから、
うん。
そういうとこと、あとはエイドリアン・ブロディの先行きに気を使いつつ、
うん。全力で応援していきますよって。
という。
ところで2011年1回目の配信を終わりたいと思いますよ。
はい。
はい。
ありがとうございました。すごいな、相変わらず。
うん、まあ、これで終わり。
はい。
ではあるんですけどもね。
はい。
終わったと思ったでしょ？
うん。
実は。
え？
ニコニコ版限定エンディングが。
あ
るんですよ、
はい。始まりましたね。
始まりましたよ。2011年の、2011年の、
はい。やめようよ、この企画。
エンディング企画。これ、まあまあ、ニコニコの方でしかできないので、ニコニコの方でやります。
うん。
不評でも続けるしかないということ。
いや、本当にそれも、なんかその、
ええ。
今ならまださ、一切そういうのなかったっていう体でいけるやん。
まあね。
第1回ならさ。
うん。
いや。
まあでも第1回は人柱俺やからね。
ああ、そうかそうか。
うん。
じゃあいいや。いや、でもその流れを作るの自体が良くないっていう。
ああ。
逆にとかないから。
うん。やらないといけないんですよ、やったからには。
そう。
多分ね。
ああ。
酔っ払いの判断したことやけど、それは。
はい。
とりあえず、お聞きください。エンディングです。